皆さんおはようございます。今日は松山市の野目中学高等学校のハンドベルの皆さん、ありがとうございました。心温まる、ね、演奏を感謝いたします。今日は手紙というお話なんですけども、今この画面に出てるこの変なもじょもじょしたこれは読めますか？多分これ読める人はいないと思うんですけども、これはですね、紀元3世紀頃200年前後のですねに書き写されたとされている聖書なんです。はい、新約聖書の一部なんですけどね、もちろんその書き写されたもので、ギリシャ語の文字なんですけども、これが、おそらく今世界に残っている聖書の写本、書き写されたものとしては、ほぼ、一番古いんじゃないかと言われているものなんです。でこの素材はパピルスです。はい、パピルスですね。でこの、手紙ですね、これは実はパウロが書いた手紙を、誰かが書き写した、何回目のかの書き写しだろうと言われているものなんですけれども、聖書の中にはですね、皆さん聖書ね、松山市の野目の皆さんも学校で聖書を多分、買わされてるか読まされてるかと思いますけれども、聖書を読んだことあると思いますが、新約聖書の中にはですね手紙が多いっていうことね、長い間クリスチャンしているとそんなのは当たり前だろうって感じなんですけれども、実は新約聖書のうち、新約聖書には27書物があるんですね。新約聖書っていうのは小さな書物の集合体ですけれども、その27のうちですね、21が手紙なんです。つまり9分の7ってピンときませんけれども、最初の4つが福音書ですね、イエスの伝記と言ってもいいかと思いますが4つ、そしてその後使徒言行録という、使徒たちが福音を伝えていった、主にパウロですけれども、その記録、そしてその後が手紙なんですね。そして最後にヨハネの黙示文学っていうのが、黙示録っていうのがあって、黙示文学っていうものに分類されるんですけれども、9分の7が手紙なんです。でページ数にするとですね、全体の5分の2ぐらいです。福音書が長いので、一つ一つが長いので手紙の分量としては5分の2ぐらいなんですけれども、でも大体半分弱ぐらいの量は手紙が占めてるんですね。でおそらくこの新約聖書の手紙っていうのは世界でも最も、古く多くの人たちに読まれている手紙であることは間違いないです。世界中に古い手紙というのは少しずつ残ってはいますけども、この新約聖書の手紙っていうのは、ちゃんと印刷されて、そして今も世界中の人たちに読まれているんですね。でこういう手紙は他には存在しません。でこの新約聖書の時代、手紙っていうものはですね、そんなに簡単に書いたり出したりできるものではありませんでした。で実はですね、ローマ帝国は世界で初めて手紙制度を作った国なんです。はい、でローマ、世界の道はローマに通じるといって、この世界中にこのローマの馬車が走れる道を作ったということはよく知られてるんですけれども、おそらくそれを使って手紙を送ったんですね。でもその手紙というのはローマ皇帝の勅令であったり、あるいはその軍事的な命令であったり、あるいは税金を集めたり、そういうことのためだけに、すぐに国の制度として使われたもので、個人的には使われなかったんです。特別な国のシステムだったんですね。で一般の人はどうしたかというとですね、どうしても手紙を書いて誰かに伝えたいときには、旅人に、そこに行くっていう旅人に頼んだり、あるいは商人がね、いろんなこの町々をへめぐって商売する商人に頼んで、それなりのお礼を渡して、送ったんですね。でもそれは必ず届くかどうかということは保証されませんでした。それでも、どうしても手紙を届けたい場合はそのようにして手紙を届けたんですね。そういうそのどうしても何とか届けなきゃいけなかった、届けたかった、その思いのこもった手紙が聖書にはたくさんあるということです。ちなみに、 日本で郵便制度ができたのはいつか知ってますか皆さん、ね、日本の郵便制度、日本史で高校生は知ってる、前島密かという人がですね郵便の父と言われてるんですけれども、明治4年に、前島密かは、海外のもう海外にはすでにあった手紙制度というものを見てですね、日本にも作ろうということで、郵便を作ったんですね。それまでは飛脚だったんです、なんか江戸時代のなんかこんな棒のこんな箱を持ってね走ってる人いますけど、あの佐川急便のあれ飛脚なんですけど、で江戸時代は飛脚だったんです。それで、江戸から大阪まで、飛脚を頼むとですね、一番早いやつは3日半で届いたそうです、3日半で走ってですよ、江戸から、大阪まで。ただこの一番早いやつを頼むと100万円ぐらいかかったそうです、はい、だからそういうのがなんか、何両だったかな、なんか30両だったかな、ものすごい、まあでもその分も命がけで高速でずっと飛脚が次々にこう頼んで走るわけですから、まあ明治時代になってまあ、郵便制度ができてですね、行ったんですけども、でもう一回聖書の話に戻りますが、この21ある手紙のうち、13通がパウロが書いたとされている手紙なんですね。パウロの手紙なんです。で前半がそうですね、ローマ書から始まってテサロニケまでが、テサロニケ、フィレモンまでですね、今日話しているフィレモンまでがパウロの手紙なんですけども、そのうちの9通が教会宛てです。教会の信徒の皆さんに宛てた手紙で、4通が個人宛てなんですね。個人宛て、まあ個人といっても教会の牧師というか教会の責任を持っていたテモテとテトス、そして今日お話をするフィレモンなので、まあ個人宛てといってもまあ教会に近いわけですけれども、まあ9通が教会宛て、そして4通が個人宛ての手紙ということになっています。で実はパウロは目が悪かったということが言われているんです。こんなにたくさん書いてるのにね、というのはパウロの手紙の中にですね、パウロの手紙の一番最初にあるローマの信徒への手紙というのの一番最後にこういう文章があるんです。この手紙を筆記した私テルティオがっていう一文があるんです。つまりテルティオという人がこれを、まあ、パウロの口述筆記をしたわけですね。で自分のことを書いてるんですね。すっごい長いですよ、ローマの信徒への手紙とかって。あんな長い手紙に誰も書いたことがないぐらい長いですよ、でもそれをずっとパウロがこう喋りながらテルティオが全部書いてって、でさっきちょっと最初に見せたあの画像がありますけど、多分あれはあのパウロが書いたであろう手紙の形ともうほぼ同じだと思うんです。あんな形でこう書いてですね、間違ってどうしたんかと思うんですけどね、修正機もないしね、消しゴムも消せないし、それでも一生懸命書いて、でパウロの手紙の中にはですねこういう文章も出てくるんですね。この通り私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますっていう文章があるんです。でパウロは目が悪かったから自分で書くときには大きな字になってたわけですね。でもあえてその自分で書きたかった、まあこれ最後のとこなんですけども、自分の手で書いて、でどうしても伝えたいことがあったらそうやって固定で書いて、まあ、あるいはこれは自分の文章なんだよということを分からせるためにこう大きな字で書いてる。だからパウロは目を病んでいたんじゃないかということが言われているのはそういう理由なんですね。でじゃあそのパウロの手紙誰が運んだかということですよね。さっきローマの時代は郵便制度はありませんし、国家郵便制度は使えませんから、誰かに頼んで運んでもらわなきゃいけなかったんですけども、パウロはですねこの自分の手紙の最後にこれは誰が運んだかっていうことを書いてるんです、まあ、パウロという人はとても配慮の行き届いた人でね、実はこの手紙を誰々に託しますとか誰々に持ってってもらいますっていうふうに書いてるんですね、例えばローマのさっき言ったローマの信徒の手紙はフェベというですね女性の執事さん、教会の役員をやってた人に託してるよ。コリントの手紙っていうのがその後に2つ長いのがあるんですけど、これはテトスという、まあ、パウロの弟子ですけれどもが持っていってる。エフェソとコロサイはティキコという人が持ってっているし、フィリピはエパフロデトという人が持ってってる。テサロニケはテモテが持ってってる。こうやってですねほとんど彼の手紙には誰が持ってったかということを書いてるんですね。で実は持ってった人はですねただただ手紙を持ってただけではありません。 当時の人たちはほとんど文字が読めません。はい、まあ、ユダヤ人は特別に、彼らは小さい時からシナゴグというところで文字を読む練習をさせてもらってるから、世界でも非常に早くから文字を読める民族なんですけれども、ローマ帝国のあるギリシャ人とかいろんな地域の人たちってほとんど文字は読めないんですね。つまり手紙を持ってった人がそこで朗読をすると、そういう役割も持ってるわけですね。まあ、そのようにしてパウロの手紙はこのいろんなところに送られていくわけですけれども、実はパウロの手紙はこの最初にもちょっと言いましたけれども、教会宛ての手紙とそして個人宛ての手紙があるんですね。で、教会宛ての手紙っていうのはほとんどは自分がかつて行って、そしてそこでこのキリスト教のことを伝えて、信じた人たちのグループができているわけです。まあ、それが教会となっていくわけですけれども、でもパウロ自身はいろんなところをこう転々として福音を伝えているから、今みたいにすごい電話かけたりメールしたりできませんから、でもやっぱり気持ちがすごくそのかつて自分が行ったところに対する気持ちがありますし、そして、様子が伝わってくるわけですね。人づてにあそこの教会でこんなことがあったよどとか、こういう問題があったよとか、あるいはもうその教会から直接人が来て、パウロ先生あそこの教会こういう問題で困ってるんですよとかっていうことを聞くと、パウロはいても立ってもいられず手紙を書くわけです。そしてさっき言った誰かに頼んでこの手紙を届けてくれと。だからパウロの手紙っていうのはもうその彼の思いが詰まってるわけですね。簡単に書いて簡単に出せる時代じゃないわけですから。で、ローマの信徒への手紙っていう手紙は実はパウロは行ったことがないんです。まだパウロはまだローマに、この手紙を書いた時にはまだローマに行ったことがない。その後で行くんですけども、もう行く前から彼はこのローマの教会の話を聞いて、で、まあ、実はこれ前にも話しました、コリントといったと町に行った時にですね、ローマから退去を命ぜられてやってきたアキラとプリスキラという夫婦がいたんですけれども、多分彼らから聞いたんじゃないかと思いますが、ローマにはそれなりのもうイエス・キリストを信じる人たちのグループがいると。でもそこの人たちには、その信仰のあり方にちょっと問題があると。おそらくユダヤ人が中心なんですけれども、彼らは信仰によって救われるっていうこのキリスト教の一番大切なところがよく分かってない。でパウロはそれを聞いて、この人たちにキリスト教の、まあ、イエスの教えの中心一番真髄のところを理解してほしいと思って長い手紙を書いてるんです、ね、それがローマの信徒への手紙なんです。でその他のコリント、ガラテア、テサロニケの手紙っていうのはさっき言ったかつて彼が巡回して回ったところの教会、そこに、対して送ってるんですね。で、まあ、なんていうかこのそれぞれの教会の特に、まあ、大きな問題があるコリント教会ってすごい問題がいっぱい大きな問題があったので、叱責したりこんなことやったらダメじゃなくて責めたりとかいろいろ皮肉も言ったりなんかしながら、問題を解決しようとしてる。でエフェソ、コロサイ、フィリピというこの3つの手紙はですね、なんとパウロは獄中から出してるんです、ね、捕らえられて、まあいわゆる刑務所に入れられてるっていうよりも軟禁状態ですね。その動けない、自由がなくなってる、でもそれでも手紙を書けるという状態の中でこの3つの教会に手紙を出してるんですね。自分は鎖につながれて動けないけれども、私の気持ちをあなたたちに届けたいと言ってこの3つの手紙を書いているんです。でこれらが教会宛ての手紙、そして個人宛ての手紙が最後に4つあるんですけれども、テモテとテトスっていうのはパウロの弟子です。パウロの弟子でパウロが宣教したところの牧師になってた人たちですね。でこの自分の弟子であるテモテとテトスに、いろんな指示を出してる、励ましたり、例えばテモテは胃が弱くて、すぐに胃に来るタイプだったらしいんですよ。なのでパウロはテモテにお前たまには一杯やれよと、まあ、一杯やれと言ってないんですけどね、ワインでも飲んでちょっとはリラックスしなさいみたいなことを書いてるんですよ、ね、面白いですよ個人的な手紙で。フィレモンへの手紙っていうのは今日今からちょっとお話しするんですけれども、パウロのところに やってきた脱走奴隷オネシモっていうのがいてですね、彼を主人のもとに送り返すときにオネシモに持たせた手紙なんです。すごい特別な手紙なんですけれども、でこれらの手紙がですね、 書き写されるわけです。パウロの手紙が届いて、教会としてはパウロの手紙は宝物ですから、これはもう書き写せる人が一生懸命書き写して、そして自分たちの教会だけじゃなくて近隣の教会とか近隣のイエスを信じる人たちに配ったんですね。よく回覧したって言われてるんですけども、回覧したっていうのはあんまり正しくないです。むしろ書き写して、でみんなにこう配られて、そしてそれらが保存されて、紀元3世紀4世紀ぐらいにこの新約聖書というものがね編纂された時に、ああこれはパウロ先生の手紙だから後世まで残しましょうということで新約聖書として、まとめられて、で今の私たちのところに来ているわけです。だいぶ遠回りしてますけど、私たちのところまでパウロの手紙はね届いてるわけですね。でこのパウロの全ての手紙の中の一番最後で一番短くてとても、まあ、興味深いこのフィレモンへの手紙っていう手紙の話を、8分ぐらいします、はい、12時に終わりたいと思ってますからね皆さん、はい、急いで読みますけども一部を読みますが、キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから私の愛する協力者フィレモンへと、年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロが監禁中に設けた私の子オネシモのことで頼みがあるのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっています。私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返します。本当は私のもとに引き留めて福音のゆえに監禁されている間あなたの代わりに仕えてもらっても良いと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく自発的になされるようにと思うからです。おそらく彼がしばらくあなたの元から引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分の元に置くためであったかもしれません。その場合もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても主を信じる者としても愛する兄弟であるはずです。だから私を仲間とみなしてくれるのでしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください。彼があなたに何か損害を与えたり負債を負ったりしていたら、それは私の借りにしておいてください。私パウロが自筆で書いています。ここにも出てる、ね、私パウロが自筆で書いています。私が自分で支払いましょう。あなたが私自身を私に負っていることは良いとしましょう。そうです、兄弟よ、主によってあなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって私の心を元気づけてください。あなたが聞き入れてくださると信じてこの手紙を書いています。私が言う以上のことさえもしてくれるでしょう。まあこれ読んでね、お分かりのようにこの手紙は書いたのは自分自身をキリストイエスの囚人と呼んでいるんですね。これなかなか面白いです。彼自身今捕まってるわけですからね、牢に捕まっているから、まあ、ちょっと若干シャレも兼ねてるわけですけども、そのパウロが私たちの愛する協力者フィレモン、おそらくコロサイというところの信者さんではなかったかと思われてますけれども、まあ、裕福な人だったと思いますが、このフィレモンという人に宛てた手紙なんです。で、何の目的かといって今読んでお分かりのようにですね、この監禁中に設けた私の子オネシモのことですと。監禁中、彼が今捕まえられている状態の中でオネシモという子供を設けた、設けたというのは産んだという意味なんですけれども、もちろんパウロが出産したわけじゃないんです。これはパウロが監禁している中で、おそらくこのオネシモがイエス・キリストを信じて新しく生まれた、ね、リボーンというかね、新しく生まれた、うん、このオネシモのことでした。で、私はこのオネシモをあなたのもとに送り返したいと思っている、パウロはね、オネシモで、なんとオネシモのことをパウロは私の心であると言ってるんです。私の心だと。すごくこのオネシモに対してる強い思いがね、この表現で、伝わってきますよね。私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返しますと。でも彼は実は脱走奴隷だったんです。フィレモンのもとで雇われていた奴隷ですね。まあ、この当時の奴隷というのは、私たちがよく中世のね、 ヨーロッパやアメリカの奴隷制度みたいなことを知ってると思いますけど、まあ、ああいうようななんかむちゃくちゃなことじゃなかったと思いますけれども、それでもまあ奴隷という身分はあって、で実は主人のもとから勝手に逃げた奴隷は死罪だったんです。それは共通のルールだったんですね。死刑だった。でもこのオネシモは何らかの理由でフィレモンのもとから逃げて、そしてどういう経緯か分かりませんけれども、パウロと出会って、そこでイエス・キリストを信じてクリスチャンになったんです。でパウロはこのオネシモが自分のところでクリスチャンになったけれども、一方で彼は脱走奴隷だということを聞いて、しかもそれはフィレモンという自分がかつていたこのコロサイの教会の信者だということにもう知ったわけですね。ならば、このオネシモ自分のもとに置いといてもいいけれども、それはあくまでやっぱりフィレモンの許可のもとでやりたいし、なんならやっぱりフィレモンのもとに返したいと。でそこで彼はこう言ってるんです。おそらく彼がしばらくあなたのもとから引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分のもとに置くためであったかもしれません。脱走したとか言ってないんですね。引き離されていた。でもそれは共にあなたとこれから過ごすためにそういう期間があったんじゃないかと。そしてさらにオネシモは以前はあなたにとって役に立たないものだった、まあ、それでなんかいろいろごたごたがあって逃げたんだと思いますけれども、今はあなたにも私にも役立つものとなってますよ、まあ、推薦してるわけですね。そしてこう言ってます。だから私を仲間としてみなしてくれるのだでしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください、ね、私の心をオネシモを私だと思って迎え入れてください。もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟、ね、教会ではイエス・キリストを信じた 人同士はね、兄弟姉妹って言いますね。同じ神の家族だから、ね、パウロもこのオネシモはあなたの奴隷かもしれないけれども、同じイエス・キリストを信じるイエスの弟子になったんだから、同じ兄弟として迎え入れてくれませんかって言ってですね、このお願いをしているわけです、フィレモンにね。でさらにね、次が面白いです。オネシモの負債を自分が払うと言ってるんです。彼があなたに何か損害を与えたり負債を負ったりしていたら、それは私の借りにしておいてください。まあ、先ほど読んだ新改訳聖書では私が払いますと言ってるんですけども、まあ、何か、まあ、持ち逃げしたでしょうかね、この主人の元から出てくる時に。だそういうこともあったんじゃないかと思いますけれども、あるいは何か損害を与えたとしたら私が払うと。で 私が自筆で書いてる。パウロ自筆ってのは珍しいわけですからね。フィレモンも多分これ読んだら、こうもうパウロ先生自筆で書いてるから、もうこれは受け入れざるを得ないなということになると思いますけれども、私が自分で払いましょうと、そう言って、ね、つまりオネシモの負債は全部俺が背負うから、ぜひこのクリスチャンになったあなたの奴隷オネシモをあなたのもとで受け入れてもらえませんかと。で一方でパウロはちょっとね、フィレモンに対してね、これなんて言うんですかね、まあちょっと表現がわからないけども、あなたが私自身を私に仰っていることは良いとしましょうと言ってるんですよ、ね、だからフィレモンに、オネシモ許してやってくれって言って、ね、いるけれども、私がフィレモンのオネシモの負債を俺が払うと言ってるけれども、一方でフィレモン、お前も俺にちょっと借りがあるよなって言ってる、ね、うん、要するに金を貸してるということじゃなくて霊的な負債だ。フィレモンがおそらくイエス・キリストを信じたのはパウロのおかげだろうから、それ分かってるよなみたいな、うんうん、これでちょっと気に入らないですよ私はね。余計なこと言いますよパウロはね、うん、でそうです、兄弟を主によってあなたから喜ばせてもらいたい、キリストによって私の心を元気づけてくださいと、ね、そう言って、まあちょっとしつこいですけれども、まあ、パウロはこのオネシモを送り返すんです。なんでこの手紙が残ったと思います？オネシモはフィレモンのとこ帰って首跳ねられたわけないですよね。もしそうだったらこの手紙は残らないじゃないですか、うん、おそらくこの手紙は大切な手紙として、オネシモとフィレモンと、そしてその教会にとって宝物になったと思うんですよ。そしてこれがやがてこの聖書の一部として、 編纂されて今私たちのそばにいるわけです。でこの手紙っていうのは実はですね、イエス様が神様に宛ててくださった手紙とも言われてるんです。というのは私たちも皆オネシモと同じように創造主である神のもとから逃げた奴隷なんだと、脱走奴隷と同じなんだと。神様が私たちを作りくださって、私たちを愛してくださっているので、神様のことなんか知りませんと言ってですね、神様のもとから離れて逃げてる。神様のところにその負債、神様に対して私たちはたくさんの負債を負ってる。その負債をイエス様が払ってくださった、十字架の上でね、私があなたの負債を全部背負いましょうと言って十字架の上で払ってくださって、そして私たちのものも役立つものと言ってくださった。だから私たちはこの手紙を、まあ手紙といっても聖書ですけどね、この聖書を持って神様のもとに帰っていくわけです。神様はたくさんの負債があなたのもとに、あなたにありますと、たくさんあなたに申し訳ないこともしたし、もう返せないぐらいの負債があるけれども、イエス様がそう言ってくださるので私を天国に入れてくださいと言ってですね、私たちはこの聖書を持って神のもとに帰っていくわけですね。まあ、そういう意味でこのフィレモンの手紙というのは、まあ、私たちにとっても大切な手紙になっているわけですね。ちょっと余計な話しますけど、皆さん日本一有名な手紙って知ってますか？日本一有名な手紙、これね、日本一短い手紙として知られてるんです。一筆形状火の用心汚染泣かすな馬肥やせ、知ってます？これ知ってる人いる？いない。あ、いた。あ、知ってますか？知ってますか？ありがとうございます。これ日本一短い手紙といってですね、戦国時代、大昔ですよ、戦国時代に徳川家康の家臣であった本田作左衛門という人がですね、陣中から自分の妻に送った手紙なんです。陣中ですか、戦争の真っ最中で、でもそれでも自分の妻に、手紙を書き 送りたかった。長い手紙書けませんから、もう一生このいろいろ考えて、一筆形状火の用心汚染流すな馬肥やせって言って、実際はなんかちょっと違ったようですけど、まあでもこれでとして定着してるんですけども、意味はね、火の用心ですから当然火器には気をつけなさいと、ね、で汚染泣かすなっていうのは、汚染ってなんか女の人の名前みたいですけど、実はこの本田作左衛門の嫡男、長男の千千代という人のことなんです、ね、でこれが彼の長男ですから、結局その自分の後を継いでくれる人ですよね。だから汚染を泣かさないでくれと、つまり自分の長男を大切にしてくれと。他にも4人ぐらい子供いたらしいんですけども、ちょっと長男に特別に思い入れがあってね、汚染泣かすなと。そして馬肥やせと、馬肥やせっていうのは馬を太らせて食べろということじゃないんですよ。これは武将にとって重要なのは馬ですから、戦場に駆けつけるために、だから馬の手入れもしろと、そう言って出した手紙なんです。でこの千千代という人が長寿でですね、本田成重となってね、大人にちゃんとなって、そして越前、今の福井県の丸岡城の城主になったんです。はい。でこの丸岡城の城主になったことによってですね、実は丸岡城の横に、この一筆形状の碑というのができて、さらに一筆形日本一短い手紙の館というのがそこにあるんです。はい。日本一短い手紙でこの町おこしをやってるんです。でこれ福井県の福井市の北の坂井市というところにあるんですけれども、でこの日本一短い手紙の館で毎年40字までの短い手紙を募集してるんです。はい。でこの手紙が毎年なんか3万通ぐらい応募があるみたいですけども、で実はこれが丸岡城です。はい。かわいいお城ですけどね、なんと現存天守って言うですね、この元々の天守閣の材料で残っている12の天守のうちの一つなんです。はい。他にあと11あるんですけど、知ってますか？松山城。知ってた？行ったことある松山城。はい。あ、そうですか。ありがとうございます。実は松山城が現存天守なんですね。まあ、他にもね、丸亀城とか松江城もそうなんですよ。この間バケバケの。でこの横にこういう碑が立ってるんです。これちょっと読みにくいですけれども、その一筆形状火の用心の碑っていうのがあるんです。実は私この間行ったんです、ここに。 行ったのに、わざわざ行ったのに今補修中、来年の11月までだったんです。がっかり、ね、はい、まあ、お線泣かすな、うまくおやせ。でこのさっき言ったね、手紙40字の手紙っていうのが応募されていて、毎年入選作みたいなのが発表されるんですよ。それで私も時々面白く言って読んでるんですけども、これ去年のやつかな、失敗、毎年テーマが決められていて、去年のテーマが失敗成功というテーマだったんです。で失敗成功のテーマで入選されたもちろん一つですけれども、天国のママへというですね、このタイトルの短い手紙、漢字テスト手紙を毛紙と書いた、手をけと書いちゃった、バーバが温かい手紙だねと笑ってくれた。でなんと8歳のゆいちゃん、お母さんがね亡くなったんでしょうかね、若くして亡くなったお母さんに、まあ、宛てた手紙、ね、心温まる手紙ですね。6歳の息子へ、車に傷をつけた私に、ママすごいよ、流れ星みたいって傷そのままにしておくねって、ね、お母さんのね、我が子に対する、温かい、こういう手紙を募集してます。あの興味があったらホームページ見ていただいたらですね、今年のテーマも出てますし、まあ、手紙っていうものがこの気持ちを伝える、まあ、もちろん今私たちはねメールであったり LINE であったりダイレクトメッセージであったりいろんな形で伝えるんだけど、なかなか気持ちが伝わらないっていうか、むしろなんかこうギクシャクしたりね、そういうことしょっちゅうあるじゃないですか、ね、まあ、もちろん手書きで書いた手紙が必ずしも伝わるということじゃないかもしれないけども、この今最初にも言ったように、私たちの手元にはこの神様からの手紙が来てるんです。長い手紙ね、いっぺんに読むのはなかなか大変だけれども、でもこれは間違いなく神様からの手紙なんです。私たちに対する手紙、長い手紙、ね、でも言いたいことは短いんです。 I love you です。私はあなたを愛しているよ、ね、その思いがこの一冊に込められている、ね、長いけれども神様からの手紙で、その思いがここに詰まっているので、ぜひ皆さんね、読みましょう、ね、そして神様の思いをいただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父様、今日は手紙についてお話をいたしました。新約聖書の中にはたくさんの手紙が残されている。そこにはパウロの思い、あるいは手紙を出した人の思いや受け取った人たちの思いが込められ、そして今も私たちにその思いが伝わってきます。本当に手紙というものにある不思議な力を思わざるを得ません。でもその手紙をお作りになったのは神様、あなたです。あなたは私たちにこの聖書という長いけれども素晴らしい手紙を送ってくださったことを感謝します。長いから難しいからといって読まないでいるのは本当にもったいありません。神様、あなたの思い、ここに詰められている私はあなたを愛しているという I love you という思いを、この長い手紙の中から私たちは受け取ることができるように、そして今この本当に複雑な時代、コミュニケーションは簡単になり手早くなったけれども、本当に人と人の気持ちが伝わりにくい時代に私たちは生きています。まずあなたの思いを知り、そして私たちもそのあなたの愛をいただいて、私たちの思いをあなたを愛している大切にしたいという思いを伝えることのできるものにしてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、どうぞご起立ください。
座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえに
お祈りをいたします。仰ぎ恋い願わくは、我らの主御子イエス・キリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。どうぞお座りください。